トへの手紙第1、2章1節から5節まで、新約聖書300ページ、下の段。それでは愛読いたします。兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら、私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外、何も知るまいところに決めていたからです。そちらに行ったとき、私は衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。私の言葉も私の宣教も、知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。以上、瀬森神学生によります取りなしのお祈りに続きまして、あなたの罪は許されたと題します瀬森神学生の説教です。よろしくお願いします。
お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、皆を心より賛美いたします。今日の素晴らしいあなたが聖別してくださったこの日に、あなたのご愛の中で私たち一人一人を選び出してくださり、今日あなたの御言葉を聞くために、あなたから命をいただくためにここに集められましたことを心から感謝いたします。過ぐる一週間も私たちは罪の中におりました。本当に心を騒がせ、思い煩い、あなたから本当に離れてしまう、そのような罪深い者たちでありました。ただあなたの一方的な憐れみによって、今日もこの場に私たちが集うことが許され、あなたからあがなわれ、十字架の血潮が注がれていることを本当にもったいなく感謝いたします。どうぞ主よ、あなたはこの世の知恵あるものを滅ぼされました。それは本当に愚かな者たち、貧しい者たちがを通して働かれるあなたの本当に御業によって、人々があなたを知るためでした。今日もその十字架の御言葉があなたから語られようとしております。私たちがどれほどの許しの中で恵みに預かっているか、今日もどうぞこの礼拝を通して、御言葉を通して、私たちにどうぞ語りかけてくださり、私たちを新たな命に生かすものとしてくださいますように心からお願いいたします。私たちは恵みのうちに野口牧師をルワンダへ派遣いたしました。どうぞその場で行われる礼拝において、あなたが等しく祝福を与えてくださり、共に御霊の恵みに預かることができますように、どうぞ祝福してください。このひとときをあなたの御手にお委ねいたします。感謝し、尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。早速ですね、いろいろと修法の方ではこぼれているものがいろいろと出てきてですね、私の彰子も、42節編って書いたんですが、43章を今日の彰子で選んでたんですけれども、すみません、いろいろと、もうすでに動揺をしてますけれども、今日も私たち神様からですね、神様が本当にご自由に働かれて、そして私たち聖霊様の本当に導きの中でこの御言葉を聞いていきたいと思います。先週ですね、の火曜日に野口牧師がルワンダにインドネシア宣教師候補としてルワンダに派遣されました。後ほどですね、世界祈祷献金で 野口牧師からご報告が あると思う。スカイプではですね、ちょっとネットがの速度が足りないということで、報告また写真があると思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。そして、一番新しい速報としましては、先ほど先生からメールをいただきまして、今日はですね、主に大学の進学部の学生たちで支えられている教会の礼拝に預かるとられるということで、そしてそこで初めてのルワンダでの奉仕といいますか、お祈りの礼拝でのご与えられたということで、本当に感謝ですという報告が先ほどいただきました。本当に私たち、いよいよ実際にですね、今まで想像していたこと、また思っていたそれを本当にはるかに超えるですね、神様のこの御業をこの半年間の中、また世界宣教を通して私たちこの恵みを受けていきたいと思います。先日野口牧師の派遣礼拝では、使徒言行録からですね、バルナバとパウロが宣教地に使わされる箇所から、アンテオケ教会であれというメッセージが私たちに語られました。この教会で初めて宣教、まだ先生は宣教師ではないですけれども、宣教師候補をですね、派遣するという、そのような恵みがなされたことを本当に感謝いたします。世界宣教の教会はこの使徒言行録をですね、実際に体験することができるという、それほど素晴らしい世界宣教をするとですね、実際にアンテオケ教会たれということで、バルナバ、パウロである野口牧師、またご家族を使わし、そしてその後に本当に起こり来るさまざまなこと、もう御言葉の通りにですね、この教会が歩めることを私たちは期待しております。早速このインドネシアに使わそうとしておりましたけれども、その前にルワンダというですね、パウロがエフェソに行こうとしてマケドニアに途中に寄ったようにですね、本当にそのようにして、主が行かれるという場所、私たちの思いを超えて主が望んでおられること、そのことをルワンダ、またこの一つルワンダをまずインドネシアの前にルワンダに派遣するということで、私たちこの使徒言行録がですね、私はこれを聞いてですね、いよいよ本物のこのパウロの宣教のようにですね、働かれてるんだなということを感じましたけれども、この使徒言行録の仲介書のですね、P.F. バックストンと以前にもメッセージの中で語らせていただきましたけれども、この人のこの仲介書の中に、この使徒言行録は伝道の手帳だというふうにこの人が書いておりました。そしてこの方の書いてあるところに大変恵まれる言葉がありましたので、お分かちしたいと思いますが、使徒行伝で神は30年間に何を成したまいしたが分かります。その30年間の一時代に神の国は力を持って広められました。福音は国々に入り、また勝利を得ました。30年間に主イエスは御霊によりて大勢の罪人を救いたまいました。それを考えまして、主は今日も同じ力を持っていますならば、今日も同じことを行いたもうことができるということを知りたいと思います。今でも30年の間に、その広い働き、広い事業を成し遂げたまうことができます。私どもが聖霊に満たされているものでありますならば、また主イエスの御心に従順に従うものでありますならば、主は私どもの生涯のうちにそのように働きたもうことができますと、使徒言行録を通してですね、働かれた主が今もなお私たちと共に生きてくださっているのであれば、私たちはそう信じるのですから、その使徒言行録で働かれた主が今日もなお私たちの教会と共に働かれていることを私たちは期待したいと思いますというような、そのような内容がですね、この仲介書にありました。私たち、この日本でも多くのですね、人たちが聖書を読んでいると思います。また今日も日曜日礼拝がありますので、多くの人たちが御言葉に預かっていると思います。しかし多くの人たち、また私たちが御言葉を、聖書を読むときに、 たとえそれを私たちが読んだとしても、また御言葉を聞いたとしても、聖霊様の働きがなければそれはただの文字に過ぎないのであります。私たちが聖霊を通してこの御言葉を聞くときに、この御言葉が立体的となり、私たちを生かし、私たちの人生を導き、そして私たちをさらに動かすものとならなければ、大変聖書を読んでももったいないことなのであります。それゆえですね、世界宣教をする教会としてもう必然的にこの使徒言行録の恵みが与えられているということ、この人たちが本当に迫害の中戦いました。そのような戦いが私たち一人一人に与えられ、そして私たち一人一人がこの天国に行くまで聖化されていくこと、本当に清められ神の人となっていくことができる、そのような恵みに私たちが預かっていることを本当に心から感謝したいと思います。今日の箇所でですね、今日の講読のところで詩編51編を読みました。私たちの知っているダビデ王は本当に大変有名な、そして素晴らしい、イエス様はそこから子孫として出られた、それほど素晴らしい王様でありました。しかしこの51編の詩編を読むならば、この詩編の中にはですね、いくつか悔い改めの詩編ということで書かれているんですけれども、この詩編の箇所はですね、この最も偉大なこの悔い改めの詩編の一つだというふうに言われております。しかし同時に、このダビデが本当に恵みを受けたダビデがこの詩編を書いたときは、ダビデは自分自身の罪を認識した最も暗い瞬間でありました。私は今日ですね、このメッセージをあなたの罪は許されたという、そのようなメッセージのタイトルをつけさせていただきました。私たちの信仰生活において主により頼み、そして本当にすべての生活において、また家族において、私たちは本当に主により頼んでいくならば、祝福を受けることができます。また道を外してでもですね、またもう一度主に立ち返るならば、あの放蕩息子のように、私たちを主は本当に憐れみ深く引き上げてくださる方です。しかし私たちの信仰生活の中で最も恵み、それを受ける時は一体どういう時でしょうか。それは今日のこの51編でダビデがまさに今までうまくいっていた、しかしサウロの本当に追っかけられる、そのような出来事はありましたけれども、しかし多くの兵を持ち皆さんに愛されてですね、うまくいっていたこのダビデが、ある事件をきっかけに主に対して大きな罪をここで犯してしまいました。皆さんもご存知と思いますけれども、このダビデはですね、この自分の部下の妻をですね、自分のその部下が戦場に行っているときに、自分のその彼の妻をですね、自分のとこに招き、そしてそのバテショバという人が子供を身ごもってしまった、そのような事件を起こしました。そしてさらにダビデはですね、この兵士がこの夫である兵士を激しい戦場へ送りですね、そして戦死させるという、そのような手口を持って、この本当にここだけを読むとですね、本当に卑劣なことをダビデはしてしまいました。その時に預言者ナタンがダビデのところに来て、そしてその罪を叱責するわけでありますけれども、その時にダビデが本当に今まで自分が立っていると思っていたところ、自分が本当に主に愛されて守られてきたこと、そのことを自分自身が忘れて、そしてこの罪を犯してしまったということ、私たちは知って犯す罪もあります、また知らずに犯す罪もあります。しかし多くは私たちはこの無意識のうちに犯してしまう、そのような罪が私たちは多いのではないでしょうか。パウロが言いました。本当に私はですね、欲する善を行わず欲しない悪を行う、そのことが悪であることを十分知っています。私たちそれこそですね、この本当に日本に生きている中で道徳を学び、そんなにこのですね、社会が乱れていない、そのような中にあれば、人を殺してはいけない、 またダビデであればですね、大変立法しっかり御言葉に生きる人でしたから、勧誘してはいけない、そのようなことは知っていました。また私たちの中でも、人を裁いてはいけない、人を許しなさい、人の悪口を言ってはいけない、そのようなことを私たちは知っています。しかしそのような私たちであっても、私たちは時に本当に思いもよらない罪を犯してしまうことが私たちの信仰生活においてあるのではないでしょうか。その時、このダビデはですね、51編で、神を私を憐れんでください、御慈しみを持って、深い御憐れみを持って背きの罪を拭ってくださいと、そのようにダビデは主に願い求めました。決してこのダビデが犯した罪がダビデ自身許されるような罪だと思っていたわけではありません。それゆえにですね、この6節のところで、あなたに、あなたの身に私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。ダビデが犯した罪に全く誤りはありません。それゆえ裁きを受けるのは当然なことであります。しかし、神よ、私を憐れんでください、私を、その罪の背きの罪を私からどうぞ拭い去ってください、そのようにダビデは必死で主に求めて祈りました。そしてその時に、本当にダビデはここにおいて本当の深い、今までにない主の恵みを体験することができました。今日のメッセージタイトルで、あなたの罪は許された、そのように私は書かせていただきました。私たちが宣教するときに、また私たちが救われたこの本当に原点に立ち返るとき、私たちの救いは、あなたの罪は許された、その一言に尽きるのではないでしょうか。イエス様が私たちの罪のために、私たち一人一人の罪のために、十字架上においてすべての罪を担ってくださった。先ほど230番で、お金の上に立てる十字架で賛美しました。すべての野の尻や恥を受けてくださった。それゆえに私たち、この罪人が主によって許されて、そして再び生きるものとなった。これが私たちの宣教の力であり、私たちの信仰生活の本当に深い恵みであるのではないでしょうか。私たちは、この日々の生活の中でですね、本当に時に家族の中で一人信仰者であれば、日曜日に礼拝を守ること、そのことで多くの、また多くのですね、まあ攻撃を受ける場合もあるでしょう。また外にチラシを配りに行ったり、また今度友人たちにですね、伝道をすれば、その時に拒否されるということがあると思います。その時にも本当に私たち、その本当に小さな、そのような奉仕であってもですね、一つそういうような人にこう毛嫌いされるような、そういうことがあると私たちは本当に傷つくものでありますけれども、しかしそのことが、このことこそ主のと共に十字架を追うことができるなら、そのことは私たちのうちで感謝になり、喜びとなっていくわけであります。しかし私たちの毎日の中で、この本当に罪が示されるとき、私たち思いもよらない、まさか私自身が悪いとも思っていなかった、いや私は主に忠実に従い正しいものだと思っていた、しかしその時に私たちに主が罪を示される時があります。先日ですね、聖書クラスである姉妹がお語りになりました。外に行ってですね、クリスチャンがこの御言葉に、私たち、あなたが私を選んだのではない、私があなた方を選んだというイエス様の御言葉がヨハネ福音書にありますけれども、そういうふうにしてですね、クリスチャンは、私は選ばれた、だけど救われてない人たちは選ばれてない、そのように言って、本当にそのことを傲慢だって、そういうふうに言われたというふうにですね、ある姉妹が語っておられました。私たちは本当にこの許されているイエス様の十字架に生きるときに、私たちどこかでその憐れみ、ただ私たち一方的の恵みによって救われた、この十字架から離れて、私は救われた、しかしあの人は救われてない、あの人は信仰がないから、そのような思い、またあの人は裁きの中にあるから、あの人に言ってもわからない、そのように聖霊十万であってもそのように人を裁いてしまう、そのような私たち罪深いものではないでしょうか。 私もですね、本当にこれは日々の生活の中において多々起こることなんでありますけれども、本当に、家族に対して、また友人に対してですね、自分のこう何かこう正義感のようなものを持ってですね、立ってしまった時に、本当にそれが剣となって愛する人たちを傷つけてしまうということが本当に多々あると思います。それゆえに今日ダビデがこの罪を示された時に、本当にこの苦しみの中でダビデが、主よ、私を憐れんでください、そのように祈り求めることができたように、私たちもこの毎日の日々の生活の中で私自身に罪が示される時、その時に決して恐れることなく、さらにそこにおいて私たちが主と出会うことができるのだということ、私たちがその罪の許しを受けている、その恵みを、その時こそ私たちが知ることができるのだということを、私たち御言葉を通して、今日を聞きたいと思います。この詩編の中でですね、ダビデは16節からのところにですね、神よ、私の救いの神よ、流血の災いから私を救い出してください。恵みの御業をこの舌は喜び歌います。主よ、私の唇を開いてください。この口はあなたの賛美を歌います。この時にダビデが決して大声を持って賛美をしてすることのできた、そのような状況ではない。いや、むしろ本当に口を閉ざしたい。穴があったら入りたい。とてもじゃないけど主に向かって賛美することなどできない。恵みの御業を喜ぶことなどできない。しかしその中にあって、どうぞ主よ、再び私に霊を注いでくださり、この口を賛美の口としてください。私の口を賛美、主に向かってもう一度開いてください。そのように、ダビデがここで語っております。今日の聖書箇所で、パウロのですね、宣教のところですね、コリントへの、信徒への手紙、2章のところを開かせていただきました。ここに至るまで、パウロの宣教の中でですね、この今日聖書箇所を読みました。私はひどく衰弱して、恐れに取りつかれ、ひどく不安でした。この時のパウロの状況というのは、この前にですね、アテネを伝道し、そして知恵ある言葉を語ってですね、そして、大胆にこう宣教することができると思って、そしてですね、パウロは宣教に当たったわけです。しかし、アテネの人たちにはですね、全く理解されることなく、そしてこのコリントへ来るわけです。その時にもうパウロは今までしてきた本当に宣教、素晴らしいパウロが宣教をしてきました。しかし、ここでパウロが言っているように、それが知恵ある言葉や、また、この世のですね、本当に学者たちのそのような言葉だったのなら、主には届かなかった。そのようなことをパウロがここで言っております。パウロが、この十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力である。全く主を信じていない。滅びの中を行かんとしている者たちにとっては、また知恵を持ってですね、言葉を語る人たちにとっては、十字架上でイエス・キリストが死んだなどという、自分たちのメシアが十字架で死んだなどという、そのような愚かなことは聞き入れることができなかった。しかし、私たちにとって、イエス・キリストを信じる者にとって、私たちに、その十字架は私たちの神の力なのであると。そしてそれはこのように聖書にあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものとすると。そしてパウロがこのように言いました。世は自分の知恵で神を知ることはできませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。私たちはただの罪人でしかありません。本当に一歩足を踏み出せば、また一言何かを口にすれば、本当に人を傷つけてしまう、そのような本当に弱い者たちであります。しかし主はその私たちを通して、まさに私たちにしたら本当に愚かな手段です。神様が直接働いてくだされば、私たちを通さなくてもですね、働いてくだされば、もっと素晴らしい技ができると私たちは考えてしまうけれども、しかしそうではない。その宣教という愚かな手段によって、私たち罪人を通して主が働かれることによって人々を救おうと、そのようにお考えになったのですと、 そのようにパウロが言っています。そしてパウロはここの今日のところで、それゆえに私は知恵のある言葉を用いることはしません、なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからですと、そのようにパウロは語りました。パウロはご存知のようにですね、このイエス様を迫害するものでありました。あのダマスコ都城で、パウロが、イエス様の本当に再臨、イエス様のこの姿が現れてですね、イエス様の光にパウロが照らされて、そしてその時に自分自身は今まで正しいものだと思っていた、律法にも落ち度がない、そして自分はしっかり律法を守っていた、そして正義に生きていた、そして神に仕えていると思っていた、しかしあのイエス様が一言現れて、なぜ私を迫害するのか、イエス様が聖霊を持って光を照らされた時に、パウロは全く今までとは思っていたことが違う、今まで私は神に仕えていると思っていた、しかし全く逆であり、自分は神の御子であるイエス様を迫害していた、そのような自分自身が重罪人だったのだ。そのようにパウロがそのダマスコ都城のそのところでそのことに気づくのであります。そしてパウロは作り変えられて、この本当に復活の主と出会い、主のこの福音を宣教していく人となったのでありますけれども、しかしそのパウロの本当に徹底的に主に罪を示され、自分は今まで迫害していた、そして十字架をつけたそのものこそ私自身であるということ、私自身があのイエス・キリストを、神の御子を十字架につけたそのものであるということ、そのことをこの聖霊の光によってパウロは知ることができました。それゆえパウロは本当に深い、自分がどれほどの罪人の中から選び出されたということ、そのことを深く知る人であったということです。15章のコリントの手紙15章のところにですね、このように自分がこのように歩んできた、その歩みの中でパウロがこのように言っています。多くの人たちが選ばれ、そして最後に尽き足らずで生まれたような私にも現れました。私は教会の、神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、人と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、多くの働きを通して、この私は他のすべての人よりずっと多くの働きをしました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのでありますと、そのようにパウロが告白することができました。それはなぜか、それはパウロが本当に自分は全く取るに足りない器であり、罪人の頭だとパウロは聖書の中で言っております。私は全く今までイエス・キリストのその使徒としてね、使徒として歩んでいたものでもない、全く逆に罪を犯して歩んでいたもの、しかしその私にも主は恵みを与えてくださった、その喜びによってパウロはこの宣教をすることができました。それゆえパウロはこれ以外私の誇りはないと、そのように大胆に告白することができたのであります。イエス様はマルコによる福音書の中で、中部の男の人に対して、その病が癒される、その前にあなたの罪は癒されたと、そのようにおっしゃいました。あなたの罪は許された、それゆえにイエス様の十字架の父親による許しがあるゆえに、それゆえにあなたの病は癒された。私たちの福音宣教はこの十字架の、このイエス様の十字架の福音から決して離れてはならないものであります。私たちが選ばれたのは、 全く取るに足りないただの罪人であり、しかし主がそこにおいて私たちに憐れみを与えてくださり、私たちは本当に先ほどダビデが言いました憐れみによって罪の本当に背きが取り払われ清められ、そして主の御用をする、そのように私たち一人一人の名が選ばれているということ、世界宣教をする中で私たちが本当に今ですね、ルワンダに野口牧師を使わしております。ルワンダからまさに20年前に本当に大虐殺が起きた、その中からそこから私たちの世界宣教が始まるということ、そのことに大きくイエス様のこの本当に十字架のあふれるほどの私たちへの語りかけを聞くことができると思います。私たちの宣教は、また私たちが伝道するとき、私たちがキリスト者として生きるとき、この十字架につけられた、そしてここは完了の継続で書かれております。いつも野口牧師が語ってくださいますが、イエスキリスト、それも十字架につけられたままなるキリスト以外に何も知るまいと心に決めていたからですと。今もなお私たちのために十字架につけられ、そして今もなお十字架から私たちの罪のために、背きのために血潮を流し続けてくださっている、それゆえあなたの罪は許された、そう語ることが私たちにはできるのであります。私たちはどうしてもですね、こう人に何かを言うとき、悔い改めてから何かしなさい、そのように私たちは思ってしまいます。私たちの人間の感覚ではそうですよね。何か悪いことをした、ごめんなさいって言いなさい、まずごめんなさいって言いなさい。しかしこの十字架のイエス様は、まずあなたの罪は許された、それゆえに私たち悔い改めることができるのであります。私たちがまず許しをこう、そしてもちろん私たちはこの自分の罪に対して本当に主を憐れんでくださいと、そのように祈るのでありますけれども、しかしそこにすでにもう十字架上においてイエス・キリストの完全なる贖いが、完全なる罪の許しがあるがゆえに、私たちは主のもとに行って主を憐れんでくださいと祈ることができるのであります。私たちはこのこと、そして私たちがですね、本当に宣教するときに悔い改めなさいではない、あなたの罪は許された、私の罪も許された、あなたの罪は許されている、だから主に立ち返りなさい、だから主を信じなさい、今もなおあなたのために取りなし、今もなお血を流してあなたの傷を癒している、その主に立ち返りなさい、そのように私たちが宣教するときに、本当にまず何よりも私たちが選ばれるに全く値しないものであったこと、私たちはただの罪人に過ぎなかったこと、パウロがここで世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるために世の無力なものを神は選ばれたではないか、兄弟たち、あなたが召された時のことを思い起こしてみなさい、そのようにパウロが今日パウロのこの御言葉を通して、私たちが本当にこの私たちのうちにある傲慢、私たちが本当に砕かれなければならないこと、そしてそのことによって主が私たちを必ずこの血潮によって完全に清めてくださるということ、その十字架の福音を持って私たち宣教するものとなりたいと思います。このですね、内川先生のですね、幸せになりたいというも、このちら、ゆうこさんが作ってくれたチラシを見ていただけたらわかると思います。そこを最初に開いてですね、内川先生の幸せとは何ですかとか、その質問に内川先生は許されているということ、そのように書かれていました。あ、本当に尊い神の人というのは、本当にこういう、もう私が、何かあるからではない、最も私に幸いなこと、最も私たちが本当に恵みを受けているそのことは、私たちがただこのままの姿で主に許されているということ、それゆえに主に近づくことができるということ、そのことではないでしょうか。それゆえ私たちが本当に毎日の生活の中で許すことができない、愛することができない、使えることができない、 そのような罪を示されるとき、その時こそ私たちがこの本当の十字架の福音に、十字架の愛に、十字架の贖いに生きることができる、その恵みをいただいていることを私たち忘れないでいたいと思います。このコリントでパウロはそれゆえ本当に衰弱しきっている、アテネでのその宣教は失敗に終わったかもしれない、そのような宣教の旅の中でパウロが本当に私は衰弱しきって恐れに取りつかれひどく不安でした、しかし私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず霊と力の証明によるものでした、それはあなた方が人の知恵によってではなく神の力によって信じるようになるためでした、そのようにパウロが語っています。私たちの宣教が決して私たちに何かができるから特別に何か賜物があるからそれゆえ私たちが宣教ができるのではありません。ただ主の許しに預かっているから、ただ私たちの罪が許され、そして主の御用をするように主が私たちを清めてくださっているから、導いていてくださっているから私たちは宣教に立つことができるのであります。ただ言葉によらず霊と力の証明によるものでした。私たちいよいよですね、今度の10月に、内川先生をお迎えします。その特典のために今日から14日間ですね、聖別した祈祷の時を持ちたいと思います。またそこにはですね、私たちの本当に救いたいと願っている家族、愛する人たちの家族、その名を呼んで私たち本当に祈りたいと思います。その時に私たちが宣教する時、そして神様を伝える時、イエス様を伝える時、私たちどんな知恵の言葉でもない、私たちは許されている、あなたも許されている、だからイエス様を信じましょう、そのようにして私たちが本当に御霊に満たされて霊と力の証明と私たちがなりたいと心から願います。その私たちを通して、この貧しき私たちを通して神様の力があふれるほどに働き、愛する者たちが本当に救いに預かることができる、その恵みに、その栄光に私たちも共に預かりたいと願います。私たちが最後までこの十字架の愛から離れない、この世界宣教を最後まで成していきたいと思います。教会が大きくなることを私たちは祈っています。教会がリバイバルすることを、多くの人たちが増え、また私たちにも本当に賜物をいただける、多くの賜物をいただきですね、病が癒され、そのことを私たちは願っています。しかし私たちはそれゆえこの十字架につけられ、今もなお私たちのために血を流し、私たちをあがない続けていられる、あなたの罪は許された、そして許され続けている、その恵みのこの十字架の愛において、私たちが本物のリバイバルはこの教会に起こることを、主を私たちは心から主に期待したいと思います。まず私たちが本当にその子に会って、まず私が許されていることを知り、そして本当に主の御前で今日のダビデのように、主よ私を憐れんでください、そして私にもう一度、この罪人の私にもう一度御霊を注いでください、そのようにして私たちこの祈りの時を聖別して過ごしたいと思います。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって私を支えてください。そして詩編51編のところにあります、もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を神をあなたは侮られません。主が求めておられるのは、私たちが本当に十字架の前に、そして御言葉の前に、十字架の前に、私たちが本当に謙遜になり、礼拝者、謙遜な礼拝者となることです。謙遜に主を賛美し、主を本当に褒め、主を、主のために従っていくことであります。それゆえに時に私たちに主はこの鞭を打たれることがあります。そうじゃないよ。 あなたの罪を今もなお私は許しているんだよ。だから決して裁いてはいけない。愛し合いなさい。互いに仕え合いなさい。許し合いなさい。そのように主が語ってくださるのであります。そしてまた私たちはこの恵みに預かっている、この贖いに預かっている私たちは事実主が操作してくださるのであります。事実私たちを本当に主は愛するものへと作り変え、許すものへと作り変えてくださるのであります。最後に一つですね、ある S.J. ストーンという人のですね、書籍に書いてあったこの言葉が、を最後に読んで終わりたいと思います。この18章19節、何度も私たちの教会でも語られていることでありますけれども、私たちがどんなに焼き尽くす捧げ物、献身を捧げるとしても、主が本当に最も求めておられることは、私たちがそれに値しないということ、私たちは本当に捧げるにふさわしくないものであるということ、それゆえただ主の憐れみのゆえに私たちこの献身を、また主に仕えることを、私たちが許されているということ、そのことを知ることであるということが、この御言葉ですけれども、そこでですね、ここのようにその人が書いています。我が身こそ我が贈り物、我が身を捧げて表せよ。大いに許されし我がいかに大いに愛するかを、いかに大いに愛されし我がいかに大いに愛するかを、私たちをもって神を表してくださいと、そのようにここで語られています。私たちを通して、この本当に取るに足りない、何もない賭けの多い私たちを通して、私たちを許してくださった主の大いなる愛が私たちを通して明かしされていきますように、そして私たちが大胆にそのことを宣教することができますように。私にはこれがない、私にはあれがダメだ、そうではない、主が私を許され、この私を用いてくださる、そのことを主の御前に本当に砕かれた魂を持って、砕かれた心を持って、主にこの本当に祈祷の時、また私たち世界宣教する民として、この十字架の愛に最後まで生きるものとなりたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。今日もあなたが御言葉の命を私たちに注いでくださり、私たちは何の言えもない、選ばれるに全くふさわしくないそのものであることを今日もあなたが教えてくださり、しかしそこにおいてあなたは十字架の血潮によって私たちを罪から救い、贖い出してくださり、復活の命に生きることを許してくださっていることを心から感謝いたします。どうぞ主よ、私たちが日々の生活の中で傲慢になるとき、あなたの十字架からどうか目をそらすことなく、そのあなたの鞭を喜んで受けるものとなることができますように、そしてどうぞ私たちが全くあなたの血によって清められて、そしてこの福音の宣教に、十字架の愛に生きるものとなることができますように、聖霊様どうぞ新しい一週間私たちを導いてください。私たちに新しい一週間も清いあなたの聖霊を注いでくださり、私たちの内側をあなたのご愛で満たしてくださり、私たちがどれほど大いなるこの許しに預かっているか、この大いなるあなたの贖いの技に預かっているかを日々一瞬一瞬知らしめてくださり、それゆえに私たちに許す心を与えてください。愛する心を与えてください。あなたの罪は許された、主を心から感謝いたします。私の罪が許され、今もなお許され続けていることを、主を皆を心から賛美いたします。ありがとうございます。主よ、いよいよ私たち秋の特典を迎えようとしています。どうか主を新しくこの祈りの聖別の時を持とうとしております。どうぞ主を私たちにこの聖別の時、イエス様あなたが命をかけて私たちの本当に命を救ってくださったように、贖ってくださったように、許してくださったように、私たちも少しでも犠牲を捧げて愛する者の救いのために立ち上がることができますように、どうぞ聖霊様私たちを導いてください。主を感謝いたします。新しい一週間もあなたの御手の中で、あなたの大いなるその許しの恵みに、贖いの御業に預かることを心から期待し、この時を感謝し、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。